Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田わたるです。今日は社会福祉法人グロー法人本部企画事業部でボーダレスアートミュージアムノマの運営をはじめ、様々な芸術文化事業を担当されている鈴村理恵さんと山田壮さんのお二人をゲストにお迎えします。ボーダレスアートミュージアムノマはこれまで日本でアルブルト作品の調査展示に取り組んできました。そして2015年からはタイでアールブルト作品の調査を始めてるんですね。その一つの成果として2017年3月、つい最近ですけども、日本とタイの両国のアールブルト展覧会とシンポジウム、アールブルトインタイランド&ジャパンをバンコクのチュラロンコン大学ミュージアムで開催したということです。今日はこのプロジェクトを担当されている鈴村さんと山田さんからアールブルトがつなぐアジアのネットワークについて、そして日本とタイの文化交流から見えてきたお互いの共通点や違いなどについてお話ししていただきます。鈴村さんはですね、これから現地レポーター、田畑さんの後任として現地レポーターとしても活躍されますので、どうぞ、鈴村さんの話も楽しんでください。この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストは社会福祉法人グロー法人本部企画事業部の鈴村理恵さんと山田壮さんです。鈴村さん、山田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、まずお二人の、プロフィールからご紹介させていただきます。鈴村理恵さんは1977年愛知県のお生まれです。大学院で、美術教育、修了された後に中部地方で文化行政に携われて、その後に2016年から社会福祉法人グロー法人本部の企画事業部に所属されて、文化芸術管理の事業に携わっておられます。ノマでの企画展楽園の夢や、アールブルト魅力発信事業実行委員会主催のアールブルト国際フォーラム2017などを担当されています。そして山田さんですけども、1991年山口県生まれ、同志社大学文学部、文学研究科美術芸術、美学芸術学専攻、博士前期課程を修了された後に、2015年からですね、大学院新卒、で、まあ入職されたわけですね、グローの方に。で、そして文学芸術の、まあ様々な事業をもちろん携われておられるんですけども、美術だけではなくて、表現活動の音楽、ダンスなどのワークショップ、に、携われてまして、この糸川和夫記念賞音楽祭ですね、こちらの方の担当もされてきました。ということで、まず、鈴村さん、改めてなんですけども、ね、ちょっとオープニングの方でも私言いましたけども、鈴村さん、これから、田畑和江さんに代わって、新しい現地レポーターとしても、この番組率いていくお立場になるんですけども、はい、はい、今日まだ緊張されてると思いますけども、はい、鈴村さんは、まあ、今、プロフィールでもね、ちょっと話しましたけど、グローで現在、まあ、どういうお仕事されてるかっていうのをご自分の、言葉でちょっとご紹介いただいていいですか。
はい、ボーダレスアートミュージアムの間に関わる、全般のことですとか、はいはい、まあ、企画展、その他にはですね、アールブルト国際フォーラム、はい、この間の2月にありましたけども、はい、そちらを担当いたしました。
はい、はい、国際フォーラムってことは、まあ、本当ヨーロッパもそうだし、アジアもそうだし、はい、まあ、かなりそのアールブルトのね、海外とのネットワーク今築いて、展覧会もね、各地でやったりとかっていうふうなことはあるんだと思いますが、はい、大変ですよね。出張多いんじゃないですか。
そうですね。とっても面白いですけれども、この後お話し続きますけれども、タイにもかなり長く、はい、滞在しました。
ということで、タイの話もね、後ほど伺いたいと思うんですけども、山田さんは、まあ、音楽祭ね、伊藤賀和夫記念賞音楽祭、伊藤賀和夫さんといえば、この番組もともと始まったきっかけが、伊藤賀和夫さんのね、まあ、生誕100年を記念した、まあ、事業ありました。伊藤賀和夫さんといえば、本当日本の障害福祉を、まあ、作られた、方というふうに言われて、非常に有名な方ですけども、その伊藤賀和夫さんの功績たたえた賞の音楽祭ということ で、
そ、 で、
まあ、それ以外にもノマとかいろいろ書かれてると思うんですけども、この久しぶりに、ね、出演いただくんで、この1年どんなお仕事されてました？
そうですね、今浅田さんにおっしゃっていただいた、はい、音楽祭、うん、まあ、その障害のある人のダンスとかパフォーマンスとかですね、まあ、そういったものをプロのアーティストと一緒に、はい、まあ、ノマの持っているようなコンセプトとボーダレスっていうような視点とかなり似てるんですけど、うん、まあ、そういう視点でパフォーマンスを、見せていくということと、あと、まあ、これからの今から話すことのメインテーマになると思うんですけども、はいはいはい、アジアでのアルブルットの展開、とりわけタイについてに、はい、取り組んで一年です。
はい。ということでね、タイの話皆さんもうすぐ聞きたいかもしれないんですけども、ちょっとその前に、まあ、2週にわたってお届けしますので、タイの話じっくり聞けると思うんですけども、鈴村さんは、このね、はい、グローで働くようになったきっかけというか、もともとなんていうか、その、まあ、美術教育のね、ことも大学院で、研究されたと思うんですけども、で、文化行政とか携われてっていう流れで、なんかこう、どのあたりに関心を持って、はい、ざっくりした質問ですけども、はい、グローに入られたんですか？
もともとは、その大学院の前、大学では作る側の人間だったんですね。
なるほど。ちなみに、なんか平面とか立体とかどんな感じの？
結構現代美術系のなんか映像とかインスタレーション系だったんですよね。
なるほどね。
そうなんですか。
それは山田さんも知らなかった。
知らなかったです。
あ、そうなんですね。もともとね、がっつり制作されてた方、グローもね、グローの学芸員のこの番組も何度か出演されてる横井さんとかもね、もうゴリゴリの現代アートを、ね、作ってらっしゃる方ですけども、はい、そうですか。
そうなんです。
なるほど。
で、まあ、その中で、自分にはちょっと、アーティストとしての才能がないなっていうか、はい、まあ、それでは、ちょっと、この後、なりわいになんかしていくには、ちょっと足りないな、
はい、自分の。ね、食っていかんからね、生きていくのにはね。で、まあ、そんなこともありながら、
はいはい、
で、ね、大学院の方から、はいはい、その、まあ、どちらかというと、教育っていうところっていうのは、ね、それ、どういうことやられたんですか？
は
い、
その後、まあ、自分の得意なことって何なんだろうっていうふうに思ったときに、はいはい、まあ、やりたいこと、まあ、人と人をつなぐことがやりたいし得意だなっていうふうに思っていたんですね、はいはい、でその中でまあ、表現活動を通じたコミュニケーションに興味が出てきて、はいはい、子どもたちのワークショップに携わったんですね、
うん、なるほどなるほど、そうかそうか、子どもたちのねワークショップとか本当に今もね随分、まあ、増えたとは思うんですけども、はい、それこそそのねこのあたり最近はアートプロジェクトとかね、地域に関わったような、はい、そういう文化事業とかも増えたと思うんですけど、大学ね、はい、卒業された後の頃って、まだそんなにワークショップとかってどうでした？
そうですね。学校が週5日制になって、はい、結局土日が、まあ、休みになった時に、地域から、あ、まあ、まあ、大学にワークショップをやってほしいっていうような依頼もあったりする中で、あ、ね、はいはい、まあ、携わったんですけども、はいはい、まあ、そこで、まあ、大きなことのうちの一つが起こるんですけれども、うん、まあ、アンケート親御さんにも取る中で、はい、障害のある子も参加できるようなワークショップをやってほしいっていうことを聞いたんですね。でそこで非常に心を打たれたというか、うん、まあ、当たり前に表現活動っていうのは、はい、皆が行うことであるっていうことの中で、うん、もう少しそこを深めていきたいなというところで美術教育を勉強した、
はい、なるほどなるほどなるこういう話されることって珍しいんですか？
そうです、ちょっと恥ずかしい。
初めて聞きました
なかなかね、同僚でもそういうことって意外と知らなかったりしますもんね、背景ってね。山田さんもね、その大学院の方でどちらかというと山田さん写真とかの研究を確かされて、前回もお話ししていただきましたけどもね。
そうなんです。このラジオで何度か話すのが、うん、恥ずかしいんですけど。
ね、もうごくじゃあ簡単にちょっと紹介していただければ。
そうですね。大学、私も大学院に行きまして、はい、まあ、文学部の中の、はい、美学っていう学問がありまして、うん、ざっくり言うとその哲学の妹のようなもので、はいはい、哲学の中の思想の部分の美術に特化したものを研究するようなところの中の、うんうんうん、さらにその写真論をやってたんですけども、はいはい、まあ、個別の写真家を研究するというよりは、うん、人はまあどうして写真を撮るのだろうであるとか、どのように写真を見ているのだろうっていうことを、 研究するのが、はい、そんな2年間の大学生院生活でした、
ね。まあそこからね、その写真、その人がどういうふうに、それってまあすごくその広く、はい、なんていうか捉えると、はい、なぜ人が表現するのかみたいな、そもそもっていうところとつながる話かもしれないですよね。
そうですね、はい、うん、どうな物事を認識してるのかということであったり、はいはいはい、そういう、まあ、根本的な部分に、うん、
ですよね、物事 の, そのどういうふうなその認識の仕方と、それを表すための方法としての表現みたいな、写真であったりとかっていうふうな、その人のね、見方の、なんちゅうかな、表現としては、それはまあ美術もそうだし、写真もそうだし、その辺はひょっとしたらノマの、そもそも人はなぜ表現するのかっていうふうなコンセプトともつながってるのかなっていうのは思うんですけども、まあ、山田さんはね、その後、ノマに大学院研究されて、後に入職されてるんですけども、鈴村さんの場合は、ちょっとね、ノマに入るまでお仕事もされてたと思うので、その、ね、はい、まあ、愛知県ご出身で、まあ、中部地方の方で主に活動されたと思うんですけども、はいはい、文化行政に携われたっていうのは、まさにそういうアートプロジェクトであったりとかを運営する立場だったってことなんですかね。
はい、そうですね。はい。はい、まあ、音楽ですとか、舞台ですとか、うん、まあ、美術に関わらず、まあ、いろいろな、はい、まあ、行政の関係の事業をしていたんですけれども、はい、その中で、いま一度やっぱり自分のやりたかったことってなんだろうって考えたときに、はい、まあ、表現活動ですとか、美術。はい、まあ、障害のあるなしに関わらずっていうところが出てきたんですね、うん、で今ちょっと思い出していつどうやってそのチラシを見たか、はい、ボーダレスアートミュージアムの間のタイムレスの、
はいはい、
展覧会のチラシを見て、
なるほどなるほど、
そこで、はい、浅田さんにもつながっていくんです、
はい、そうですね、いや、はい、懐かしいですよね、ちょっとね、もうあれ3年かちょうどこの番組始まった時に近かったと思うんですけども、それこそノマの横井さんですね、横井学芸員が担当されたタイムレスと感覚は時を超えてっていう展覧会があったんです。その時のワークショップ、僕も講師として担当させていただいた時に鈴村さんとね、
そうなんです。
会ってましたよね。
そうなんです。実は、はい、ワークショップというか、はい、企画に、参加をさせていただいて、はいはい、一日小学生の、そう、なったんですよね。
はいはいはい。はい、そうそう、大人の小学校っていうタイトルの、ドストレートなタイトルの、いろんな事業をね、本当に実際、近江小学校ですよね。近江京田社の、近江八幡にある小学校を使って、まあ、美術であったりとか、いろんなワークショップはね、授業を受ける、子供になってみたいなのあったんですけども、
そ, う、ね、
それが、ノマに、まあ、
ね、
お客さんとしてだったかもしれないですけども、
はい、
こだ、来たきっかけ。
多分そうですね。
なるほど、なるほど。はい、じゃあ、それ以降、いろいろと、ね、まあ、ノマのことを気にかけておられて、はい、いよいよ2016年に、
そうですね。
はい。入職されたということですね。
はい。
はい、じゃあ、このあたりから、いよいよと、はい、じゃあ、今実際何やってんだろう、そのタイのお話などもね、はい、伺えたらと思うんですけども、まあ、主に担当されてるのは山田さんと伺ってますので、
はい、
まあ、タイの、以前というかね、もうちょっとその手前になると思うんですけど、そもそもね、はい、そのアルブルットを、の作品自体を、まあ、調査、ってね、はいはい、全国でやられてるじゃないですか、日本で。はい、それをこうアジアにまで広げて、はい、アルブルットっていうものもよりこう国際交流も含めて繋いでいくっていう風になった、まあ流れというか、みたいなことで、山田さんのまあ担当されてて、
はい、
どういう風に、その、ちょっと山田さんの言葉からそのあたり聞きたいなと思うんですけども。
そうですね。はい、まあそもそもアルブルットっていう言葉自体が欧州由来の概念で、
うん、そうですよね。西洋のね、
はい、
の言葉ですよね。
ね、精神病院の、で生まれた絵を収集してた、
はい、
まあ、自分も芸術家であるジャン・デュ・ビュッフェによって提唱されてたもので、はい、またその後にアウトサイダーアートという言葉でも訳されて英語圏にも広がっていく中でですね、
はい、
まあ、このあたりの流れというのはもうすでにラジオでも以前に語られてるかもしれないですけども、ね、はいはい、日本でも同様というか福祉サイドから、
はい、
先ほども言及があった糸川和夫さんの取り組みからですね、
はい、
障害のある人の造形活動というのが発展していったわけですけれども、うんうんうん、このような動きっていうのが、まあ、日本以外のアジア、うん、はい、とりわけ東南アジアの方ではまだ活発であるとは言えないところがあって、まあ、それを私たちが、ですね、まあ、ある種のオピニオンリーダーになって、はい、広げていくっていうようなミッションのもと、タイで。
なるほど。
はい。
はいはい。まず最初にタイでっていうところになったのは、はい、まあ、アジアといえども広いと思うんですけども、はい、なんかこう、タイっていうきっかけはあったんですか？
そうですね。うん、まず一つは親日的な国だってことが大きな、
なるほど、
はい、理由だと思っているのと、
はい、
あとですね、まあ、うちの、はい、法人というか社会福祉法人グローと、うん、まあ、その前の、
はい、
段階の施設、 組織であった時にも、はい、タイの、あるカオディ村っていう村とですね、
カオリ村、はい、
カオディーン、
カオリ村、
ディ
ー村、
ディーン、ラジオでなかなか
ディーン藤岡のディーン、カオディーン村、
カオディーン村、
カオディーン村ですね、
とですね、はい、あの交流がありまして、はい、もう本当にタイの、まあ、言い方はちょっとあれなんですけど、うん、貧しい農村なんですけれども、うん、そことずっと交流をつながっていて、はい、まあ、その中で、タイの方のお人柄っていうのに、まあ、我々もよく触れてきたっていう部分があるんですね、うん、はい、でそういう中で東南アジアの、まあ、出発点としてタイになったっていうような、はい、うん、考え方があったんではないかなと思ってます。
なるほどなるほど、もともとそういうね、福祉、まあ、ずっとそのアルブルト以前の、
あ、そうです、う
ん、ところで、はい、まあ、障害福祉のつながりの中での、まあ、一つの支援みたいなことがあったんだと思うんですけど、はい、まあ、それでタイって、まあ、なった時に、とはいえ、はい、まあ、アルブルトっていうね、その考え方というか美術の捉え方みたいなもの自体も、はい、まあ、日本でもよ、ね、ここ最近本当に随分と定着してきたところあると思うんですけども、アジアってなった時に、はい、そもそもこうアルブルト作品ありますかって言って見つかるのかっていう問題あると思うんですけど、はい、誰にどうやって聞くんだみたいな、どうやってその最初の一歩掴むかっていうところはどうだったんですか。はいはい、
まずですね、はい、その本当に浅田さんのおっしゃってる通りで、アルブルト作品ありますかという聞き方をしても、うん、アールブルットって何ですか
みたいな話ですね。なんだそりゃみたいな。
なので、まずアールブルットとはこういうものですよっていう説明から始まっていった授業だったんですね。うんうん、
なるほど。
で、私初めの方はその授業に、携わってなかったので、その説明の段階ではあまりいなかったんですけど、はい、前任の担当者のパソコンとか探してるとですね、はい、What is アールブルットみたいな。
そういうこうね、最初に渡すテキストみたいなもの
とか。スライドみたいなのが出てきたりとかして、苦労したんだなと、
う
ん
う
ん。
まあ、そらそうでしょう、ね。まず何をイメージして、私たち何を求めてるんだみたいな、
その、
例えば、現地の美術関係者にしても、福祉関係者にしてもね。はいはい、うん、で、まあ、それをまず、その、What is アールブルットみたいなことを問いかける相手っていうのは、はい、まずなんか誰々さんとつながってみたいなところがあったんですか。
そうですね、初めはですね、現地で、タイの中で障害のある人を、はい、支援している団体であったりとか、はい、国立の障害福祉施設だとかに、うん、What is アールブルットって投げかけていくところから、はい、だんだん人とつながっていったっていうところがあります。
実際そのちょっと話がね飛びますけども、まあ鈴村さんまあ主担当ではないにせよ、こう3月、
はい、
ね、本当ついこの間の3月にかなりがっつりタイにおられたという感じなんですけども、はい、なんかちょっとその時に一緒に展覧会をね、はい、現地の方ともやって、はいはい、っていう時のなんかこう、まあ今の話の流れで言うと、なんていうんですかね、ざっくりした違いっていうか、アルブルットっていうものの捉え方だったりとかっていう風な、なんかこう感覚的にそこに身を置いた時になんかこう感じたことってあります？これ日本で展覧会やってる感じと全然違うなとかね、例えば。
そうですね、まあ、特に、まあ、うん、芸術作品に対する愛情とかはもちろん一緒なんですけれども、本当に やりやすかったというか、一緒にお仕事というか、うん、プロジェクトがやりやすかったなっていうのは、
はい、
先ほど山田さんがおっしゃったみたいに、親日の国でもあるし、はい、うん、本当にこのアルブルットを、まあ、広める活動に、うん、まあ、賛同してくださって協力していただいてるんだなっていう気持ちが伝わってきました。
は
い
は
い、うん、
あ、なるほどなるほど。じゃあまあ実際ね、その展覧会至るまでに結構いろいろととはいえね、苦労あったと思うんですけど、はい、まずそうやってその福祉関係者とか、はい、その公立の美術館の関係者とつながっていって、
はい、
その方々にこういう作家さんいるよみたいなこととかを紹介してもらうみたいな形になって、
そう
ですね、ですかね、これは。
そうなんですけれども、はい、なかなかそういうところからのリアクションが直接的にすぐに得れたわけではない
でしょうね。時間かかりますよね。
そうなんですよ。その国立の障害者施設でもアトリエがあってアート活動をしていたんですけれども、うんうん、やっぱりちょっと我々が探しているものとはギャップがあるなっていうふうにも感じていて、うん、具体的に作品につながっていたのは、はい、現地でですね、はい、アートセラピストとして活動されてる、ほうほうほうほう、ジュンポンチナプラパートさんっていう、はいはい、なかなか、
ジュンポンさんっていう皆さんね、
は
い
は
い、
我々はジュンポンさん、うん、ジュンポンさんって言ってるんですけども、うん、はい、その方と出会ったことから、うん、その方が紹介してくれる作者 ていうのが我々が思ってるアール・ブルットの、うん、とかなり符合するような作家の方を紹介してくださって、
はい、
ジュンポンさん自身もおそらくアール・ブルットを、はい、あのスッと理解してくださったところがあってそこの出会いは非常に大きかった。
ジュンポンさんとのつながりっていうのはもともとその美術関係者の方が紹介してくださった、こういうか、こういう要は美術だったり福祉と違って、まあ、アートセラピーっていうまたね、
はいはい、
領域がある、今おっしゃったように領域があると思うんですけども、そういうところだったら近いものがあるんじゃないかみたいなね、発見っていうのはなんか繋いでくださったっていうのはまたいたんですか。
そうですね、はい、それはあの福祉サイドから繋がっていったんですけれども、
はいはいはい、
あのまあ我々もそのアール・ブルットっていうものがもともとないので、うんうん、あの近い部分から攻めていくっていう、はい、だからそこにはアートセラピーっていうのが含まれてくるだろうという私たちの予測もあって、はい、まあ、そういうところも、人を伝っているうちに、うん、お出会いしたという経過ですね。
ありがとうございます。ね、引き続き、まあ、今回まずひとまず作品調査をするにあたってのね、流れみたいなことをお聞きしたいんですけども、はい、まあ、調査をして、で、その作家さんに会いに行って、はい、で、いよいよまあ、展覧会をするっていうところでね、結構またさらにハードル上がるっていうか、
そう。ね。でした。
うん、運営サイド側のコミュニケーションの問題もあるし、
はい、
うん、当然その作品を選ぶっていう風な話にもなってくるかもしれないので、
はい、
まあ、このあたり具体的な作家さんの紹介なども含めて、ちょっと次週お二人からお話伺いたいなと思います。はい、ということで、今日は改めて、まずタイと、日本のこうつながりのきっかけについて、お話ししていただきました。鈴村、理恵さんと山田壮さんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
さて、そろそろ別れの時間です。鈴村理恵さんと山田壮さんのお二人のお話いかがだったでしょうか。日本とタイがつながるきっかけについて、そして、まず展覧会を両国でやると言ってもですね、やっぱり作品あっての話だと思いますね。作品や、作者の方と会うためにどのような、プロセスを踏んでいったか、そういった、話をいただきました。来週も引き続き鈴村さんと山田さん、お迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。